通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目して発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。4月23日水曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。昨日の放送の冒頭雑談では、まあ、ほっこりした時間持ててますかとか、作ってますかみたいなね、話をさせてもらったんですけども、それとはね、逆にね、こんなことで悲しむのかとか、こんなことで落ち込むのかみたいなことってあったりします？昨日ね、あったのよ。ね。ほっこりする時間作ってますかとか一枚前に言ったりしてさ、昨日僕が落ち込んだもの。ね、それは、帰りにね、一応修例終わって片付けして、さあ職場を出ようって思った時に、キロはさ、やっぱり通勤経路なのでバスとか電車とかにも乗るわけだから、口の中をね、少し潤しておこうというかね、いい感じにしておこうと思って、喉飴をね、食べようと思ったんですよね。デスクに入ってる喉飴を出しまして、僕のね、食べてる喉飴は一個ずつ、あの銀色の銀紙でね、包装されているようなタイプのやつですよ。まあ、よくあるタイプね。それの包みを開けまして、さあ食べようと思った瞬間、開けてポロリと、床へダイブ、はい、雨落ちました。いや、めっちゃへこんだ。うちの職場ね、床カーペットなんですよね。もうさ、何、板とかさね、そういうのだったら昔はさ、3秒ルールとか言ってさ、食べてたりもしましたよ。まあ大人になってから3秒ルールあんまり使わないかもしれないけどね、うん、でもさ、カーペットね、問答無用でいろんなものつくわけさ、物落ちたら3秒ルール通用しない、1秒ルールも通用しない、あるかどうか知らないけど、そもそも落ちたら終わりですって感じでね、はい、もうね、雨ダイブなことにめちゃくちゃ落ち込んでしまったんですよね。こんなことでって思うでしょ。そんなことでなんでってわかんない、落ち込んだわけですよ。まあでもね、雨に予備はあったので、口の中にね、改めて雨を含ませてね、帰る頃にはもう機嫌は治ってたんですけどね。なんかね、こんなちょっとしたことで悲しい気持ちになる時もね、あったりしますよねって聞いていいのかな。共感していただける方がいたら嬉しいなっていうふうに思いますし、そういった方はね、どんなことで、こんなことで落ち込みますとかね、こんな大したことないことで、周りからしてみるとね、そういうことで悲しくなっちゃいますみたいなこと、そんなことがね、あれば、コメントや DM レターなどでね、教えてもらえればなというふうに思います。はい、それでは今日の本題に入りたいと思います。今日は、知的障害があるからってずっと赤ちゃんなわけじゃないっていうタイトルでね、お話をさせていただきたいと思います。うちの息子はね、ダウン症を持って生まれてきましたね。知的障害がありまして、現在ね、この春から小学3年生特別支援学校ですけどね、の3年生になりまして、はい、今ね、元気に3年生ライフを過ごしているところなんですけども、まずはじめにね、ちょっと自慢、3年生になってね、途端に息子がね、できるようになったことがあったの。それは何かというとね、敬語が使える。すごくない？まあ、全部が全部使えるわけじゃないですよ。そもそもうちの息子、滑舌も悪いし、まだ言葉の理解数も少ないので、話せる言葉ってかなり少ないと思うんですけど、何がね、敬語になったか。おはよう。今までね、ずっとおはよう、おはようってどんな人にも朝の挨拶はおはようだったんですよ。やっぱり目上の人であったりとかね、病院にかかる時とかね、学校の先生とか、おはようございますってやっぱり言ってほしいなと思って、一緒にいる時におはようを言う機会があったら、息子がおはようって言ったら、ございますでしょっていう風にね、付け加えてたんですよ。でも一向にね、それが治ることもなくね、ただただ同じようなことを繰り返して過ごしていったんですけども、3年生になって突然ですよ、自発的に、おはようございますって、 ございます、ついてるやんってね、めちゃくちゃ驚きましたね。まあ、褒めたので味を占めて、それからずっとね、おはようございますってね、おはようのタイミングじゃない時でも言ったりしてますけども、まあおはようございますがね、このまま定着していってくれればいいなと、お口元綺麗にということでね、すごく大事だなっていうふうに思います。あ、ごめんなさい、自慢でね終わらせたい話ではなくて、本題に戻っていきましょうね。ちょっと脱線してしまったので。知的障害があるからってずっと赤ちゃんなわけじゃないっていうタイトルでのお話なんですけども、今日はねその知的障害のお話をしてみたいと思うんですけどね。まずこの知的障害というものを考えるときに、よくもしかしたら聞かれることがあるかもしれない、まあ、普段使いでもね知的障害関係なく使ってる言葉かもしれないけども、精神年齢っていう言葉、皆さんどうです？聞いたことあります？使ったことあります？ね、今日はこの精神年齢という概念の背景と問題点をまずね話してみたいと思いますね。まあどんな話かというと、まあ、かつて精神年齢っていうものはね、知的障害のある方の発達の水準を示す指標として使われてきたんですね。ただその歴史的な背景にはさ、幼児期と同じ発達段階に閉じ込めるみたいなね、幼児化っていうリスクですよ。要はね、もうなんとかちゃんはその知的に遅れがあるんだから、こんなことしなくていいね、いつまでも赤ちゃん赤ちゃんかわいいかわいいみたいな感じであったり、まあそれは身内だけではなくて、外から見ても何歳になっても赤ちゃん言葉で声をかける続けるとかさね、過剰にものをやらせないね、何か do をね行動させないみたいな、やらなくていいやらなくていいっていう、この優しさ善意の中にある発達段階をね幼児期に閉じ込める、この幼児化のリスクであったりとか、あとはね優生学ですよね。こういったものの影がね付きまとってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そんな中ね、去年2024年の調査なんですけれども、アイルランドの心理学者の多くがね、精神年齢というね用語を時代遅れで当事者を不当に扱う可能性があるというふうにね批判してて、まあ、国際的にもね廃止の動きがね進んでるみたいなんですよね。他にも心理学会ガイドラインでも成人への精神年齢の言及は避けるべきとされてたり、 WHO の ICD-11 国際疾病分類第11番ですかね、はい、これでも用語自体がね削除されてるんですよ。まあさ、うちの息子で考えると今小3ね、8歳、もうすぐ9歳なんですけども、おそらくその知的な発達っていうところをね最近は検査してないんですけど、するとまあおそらく3歳とか4歳ぐらいの結果が出てくるんじゃないかなっていうふうに思ったりします。でもね、その結果が知的な能力値みたいなものが、その他の健常の子たちの進み具合、成長具合と比べると3歳4歳ぐらいのところにいるみたいな結果が出たとしても、彼は8年の歳月を過ごしてるわけですよね、この世で。いや、未だにさ、息子は赤ちゃんのようにね可愛い時もあるけれど、まあ、体はさちゃんと育っているんですよ。今125センチぐらいあるのかな、ね、で体がちゃんと育っているように、心だってちゃんと育ってるの、8年分でもさ、心ってさ目に見えないから、ふと気がつけばね、無意識のうちかな、目に映るものだけで判断しそうになっちゃうけど、それは気をつけないといけないなっていうふうにね思ったりします。またね、成人の支援をね、まあ、知的障害がある、知的障害がある、疑いがあるみたいな、成人の方々のね支援現場に入ることもあったし、あります。そこでねよく言われる言葉、自分のことは自分でやりますとか、人に迷惑をかけない、かけたくないみたいなねことを言われたりして、まあ、結果ね、そんな感情や思いがね支援の入りにくさを作ったりすることもあるわけなんですよ。それはね、支援者としては大変なことね、この人はきっとサポートが必要なのにって思って介入しようとしてるからね、その介入しにくいっていうことは大変なことだったりするんですけども、ふとするとね、その人たちのプライドが垣間見え、そして一人の大人として認識する瞬間でもあったりするわけなんですよね。まあ、だから、まあ、この瞬間、まあ、そういった感情などを知っていくっていうのはすごく大切なのかなっていうふうに思います。まあ、未だにね、 知的障害のある方と接するとき、ね、特に大人の方と接するとき、精神障害のね、精神疾患のあるね、方と接するとき、なんかこう距離感というかね、まあ接し方がね、間違ってるなっていうふうにね、思うときがある。まあこの人も一人の大人の人なんだっていうふうに、ハッとさせられるとき、未だに何度もあります。まだまだ未熟者だなっていうふうにね思いますよやっぱり、そしてね次に大人になっても賢くなるんだぜっていうねお話もしてみたいと思いますね、これはね近年の研究なんですけども知的障害があっても成人期いわゆる大人になってもね認知能力が伸びるつまり賢くなるというふうに言われてます。そしてねまあ当たり前かもしれないけど認知の発達っていうのは日常生活スキルの向上と強く関連することも報告されていて認知テストでの成長が自立生活やコミュニケーション能力と結びついて学びの成長がリアルな生活能力の向上として現れてるってことになるよね。これも一緒ですよ。僕らと学びは何歳からになってもね学べばいい、そして学ぶことによって伸びるんですよっていうことがね暗に示されてるかなっていうふうに思いますし、僕もね息子と一緒にね大人になっても何かを学び続けられる学び合えるような関係でありたいなというふうに思ったりします。こんな感じでね、今回のタイトルに沿ってなんですけども、精神年齢という概念の背景と問題点をお話しし、大人になっても賢くなるんだぜっていうことをお話しさせていただきました。本当にね、精神年齢という呪縛、ね、これにとらわれない関わり、縛られない関わり、サポートをね、することが必要なんじゃないかなというふうに思います。それは、まあなんだろうな、本、教科書、教材みたいなものであったり、プログラム、ね、そんなものであったり、あとは職場、地域での学びの機会をね、一生涯にわたってね、提供する、そういうね、サポートができたらいいんじゃないかなというふうに思います。知的障害があるからって、ずっと赤ちゃんなわけじゃない。そして、大人になっても賢くなるんだぜ。こういったね、メッセージを広げていくことによって、知的障害に対する思い込み、そして知的障害を持った人に対する思い込み、そういったものがね、外れていってくれるといいなっていうふうに思います。誰もが可能性を伸ばせるね、未来になったらいいなって本当に思います。そんな感じでね、今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。